シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は高山市教育委員会文化財課の石原直樹さんに日本遺産フォトラリーについてお話しいただきます。石原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず日本遺産フォトラリーなんですが、延期されたと伺っていますが。
はい、そうなんです。日本遺産フォトラリーは2月13日の日本遺産の日から開始する予定で準備を進めていましたが、ご存知の通り、まん延防止等重点措置の対象期間が延長されたため、当面の間実施を延長することとなりました。
はい、開始はいつぐらいを予定しているんでしょうか。
はい、そうですね、今のところ対象期間が3月6日まで延長されましたので、3月7日からの開始を目指して今準備を進めているところです。
はい、
今後の動向を見ながらの開始となりますが、改めて実施が決定しましたらホームページ等でお知らせしますので、よろしくお願いいたします。
はい、日本遺産っていうのは一体どういうものなのかを教えていただけますか。
はい、文化庁は地域の歴史的魅力や特色を通じて文化伝統を語るストーリーを日本遺産として認定しています。現在全国で104のストーリーが認定されていますが、高山市では平成28年4月に飛騨の匠の技心木とともに今に引き継ぐ1300年というストーリーが日本遺産に認定されました。
全国で104のストーリーがあるとおっしゃいましたが、これはじゃあこれから増えていくということもあるわけですね。
そうですね、毎年認定のために申請も上がっておりますし、ただ文化省はだいたい100ぐらいでっていうようなことを言ってますね。
あ、
はい、
そうでしたか。ところで世界遺産もありますよね。
そうですね、
世界遺産と日本遺産、これどう違ってくるんでしょうか。
はい、皆さんよくご存知なのが、世界遺産というと白川郷を思い浮かべると思うんですけれども、こちらは自然の遺産ということでその単体が認定されるものなんですけれども、うん、この日本遺産につきましてはいろんな国の指定の文化財ですとか、後ほど出てきますけど国宝とか、そういったいろんなものをつなげたストーリー性のものを認定するというようなものになってます。
はい、日本遺産、地域の魅力に焦点を当てているというところが特徴になるんでしょうかね。
そうですね。
高山市の日本遺産についてもう少し詳しく教えてください。
はい、まず飛騨の匠ですが、今から1300年前の奈良時代、税として都へ木工職人を派遣するという制度が全国で飛騨だけに定められました。これが飛騨の匠制度になります。奈良時代、平安時代にはこの飛騨の匠は実直で優れた木工技術者として、万葉集や源氏物語、今昔物語集など多くの文学作品にも描かれています。これは当時の読者にとって飛騨の匠といえば優れた木工職人ということが常識であったということです。
うん、
今も自分たちの祖先が飛騨の匠だということを誇りに思っている方も多いと思います。
また飛騨の匠の技というのも今にしっかりと受け継がれていますよね。
そうですね。
ところで当時の建物というのは飛騨に残っているんでしょうか。
そうですね、残念ながら飛騨には建物本体は残っていませんが、当時飛騨には、十数件の古代寺院があったことが分かっています。この狭い土地にこれだけの数のお寺があったということは、全国で見てもとても多いことになります。このお寺の塔の根元にある大きな礎石、石のようなものですけれども、そちらが高山地域とか国府地域のいくつかのお寺の跡で、見つかっています。
国府地域にもあるんですね。
そうですね、国府地域には、たくさんの古代寺院跡が、見つかっているだけでなく、その後の中世のお寺や神社も多く残っています。例えば安国寺経堂をはじめ、荒木神社本殿、熊野神社本殿、あたゆた神社本殿はいずれも室町時代の建物で、安国寺経堂は国宝、その他の神社も、国の重要文化財に指定されています。これらの国府のお寺や神社をめぐると、金森長親による高山の町づくりが始まる前の中世の飛騨の建物を知ることができます。
お話を伺っておりますと、ゆっくり巡ってみたいなという気持ちになってきました。
ありがとうございます。
はい、高山地域ではどんなストーリーがあるんでしょうか。
はい、高山地域は、金森長親が町づくりをした後のものが多く残っています。 例えば高山城ですけれども300年ほど前に取り壊されてしまいましたが、お城が取り壊される前いくつかの建物が移築されています。例えば東山寺院宮にある、東山神明神社の絵馬殿はお城にあった月見殿を築したものと言われています。その他、雲龍寺の鐘楼門や、法華寺本堂、曽源寺本堂もお城から移築したものと言われていますし、陣屋の中の御蔵も三の丸にあった米蔵になります。
はい、高山城のいくつかの建物はこの時代にもしっかりと姿を残してくれていたんですね。
そうですね、
うん、さてフォトラリーですがどのように行われるんでしょうか。
はい、フォトラリーですけれども、高山市内にある先ほども紹介しました安国寺経蔵ですとか入川地域にある田植家住宅など日本遺産構成文化財を、訪問していただき、スマートフォンやデジカメなどでその文化財や説明看板を撮影していただきます。
はい、
対象となる文化財は48箇所ありまして、名前や所在地は日本遺産飛騨の匠のホームページや観光施設などに配置を予定しているチラシに掲載されていますのでご確認いただきたいと思います。次に撮影した写真を、カードが受け取れる受け取り場所となっている飛騨高山町の体験交流館などの窓口で提示していただきますと、撮影いただいた、文化財の日本遺産カードをお渡しをさせていただきます。カードの受け取り場所は先ほどのホームページですとか配布を予定しているチラシなどを参照してください。カードには表面に文化財の写真、裏面には解説文のほか関連する情報が掲載されたウェブサイトにアクセスできる QR コードが印刷されています。
はい、フォトラリーは日本遺産構成文化財、こちら対象は48箇所あります。名前や所在地は日本遺産飛騨匠のホームページや観光施設などに配置を予定しております。チラシに掲載されていますのでぜひそちらでご確認ください。撮影した写真をカードの受け取り場所となっている飛騨高山町の体験交流館などの窓口で提示していただきますと、撮影いただいた文化財の日本遺産カードがいただけるということですね。またカードの受け取り場所等はホームページや配布を予定しているチラシなどでご確認をお願いします。では参加方法を教えてください。
はい、参加方法ですけれども、事前申し込みなどは不要となっております。どなたでも、ご参加いただけますので、参加の際は、構成文化財を訪問したことが証明できる写真の撮影が、必要になりますので、例えばスマートフォンですとか、デジカメなどの撮影できるものをご持参の方お願いします。
はい、48箇所の文化財を実際に回らないとカードがもらえないということなんでしょうか。
その通りですね。ぜひ48枚の日本遺産カードを全て揃えていただけるようにチャレンジしてみてください。
はい、期限はいつまででしょうか。
はい、終わりの期限なんですけれども、特に期限は設けておりませんが、用意していますカード1万枚がなくなった時に終了ということを予定しています。
はい、最後に一言お願いします。
はい、今回お話ししました日本遺産フォトラリーですけれども、コロナ禍にあっても、密になることがなく自分のペースで構成文化財を巡っていただけるものとなっています。広い高山市ですので、日本遺産以外の文化財ですとか観光施設なども一緒に楽しみながら市内をゆっくり周遊していただければと思います。またお出かけの際は、マスク等の感染症対策を、お願いしたいと思います。
はい、
最後になりますが、冒頭でもお話ししました通り日本遺産フォトラリーの実施が延期というふうになりました。改めて実施が決定しましたら、ホームページ等でお知らせをさせていただきます。詳しい情報は日本遺産飛騨の匠のホームページを確認してみてください。
はい、詳しいお問い合わせ先の電話番号を教えてください。
はい、高山市文化財課0577-35-3156になります。
繰り返します。文化財課電話 0577-35-3156 へお願いします。この時間は高山市教育委員会文化財課の石原直樹さんに日本遺産フォトラリーについてお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上シティガイド高山のコーナーでした。